皆さんおはようございます。これより9月14日の会議を行います。席広報委員より撮影の許可を求められておりますので、これを許します。事務局長、出席状況報告。
はい、議長。
はい、事務局長。
本日の出席議員は全員であります。以上です。
ただいまの時刻9時30分です。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、一般質問を行います。質問者は私が指名した後、議席番号と氏名を告げてから質問してください。質問順1番、2番、高橋彩夫議員。
はい、2番、高橋彩夫です。皆さんおはようございます。2番高橋彩夫です。一番最初に質問させていただきます。それでは、通告文に沿って質問させていただきます。議長よろしいですか。
どうぞ。
はい、まず最初に表題、まちづくり基本条例を遵守した行政をということで町長に質問させていただきます。まちづくり基本条例が施行されて約1年半が過ぎました。この間にロープウェイ運営の再契約とそれに伴う大規模補修予算や統合文教施設建設の入札不調による大型補正予算等々、まちづくりに関する大きな問題がありました。そんな中、何人かの議員からはたびたび住民への情報提供を依頼されたにもかかわらず、行政は一貫して決まってないことは出せない、議会の議決を経た上広報等でお知らせるの一点張りでした。まちづくり基本条例には町民と町が情報を共有することが共同によるまちづくりの前提ということで、第4条から第7条にかけて町民の知る権利と行政の説明責任を条文で明確に定めています。今後の行政運営に際し、ぜひこのまちづくり基本条例を遵守した運営を行っていただきたいと思いますが、町長いかがでしょうか。考えを伺います。1回目の質問終わります。
高橋議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。町長。
町長、おはようございます。まちづくり基本条例では、町民との情報の共有を図るため町民の知る権利と説明責任を規定しており、町といたしましても案件によって広報、ホームページ、パブリックコメントなどによって可能な限り周知を図っているところであります。文教施設につきましては、学校と保育園をそれぞれ統合施設として石場の計画地に建て替えるということは、その建物の形状、開校、開院の予定時期等も含め、この大方針については 100% とは言いませんが、町民の皆様方にご理解をいただいたと考えております。次はそれを具現化する手法として実施設計や建設予算、入札の手法等、個々具体的な進め方について決定していくことになりますが、その決定は自ら町民の代表者となるために立候補され、有権者から間接民主主義の代弁者として選出された議員の皆様方であると考えております。だからといって町は町民の皆様方に説明しないということではありません。例えば町が町民の皆様方に予算をこうしたいと説明しても、決定権は議会にしかなく、説明通りにいかない場合は町民を混乱させることになります。このように、まず町民に説明してからではなく、大規模事業におきましても、個々具体的な事項につきましては、町民の皆様方の代表である議会との協議が決定後、町民の皆様方にお知らせをすることになります。また、開校時期を決めている中で、着手が先送りされることにより生ずる事業の遅延、損失及び 危険建物の早期解消等を行うことも町の責務と考えております。いずれにいたしましても、町づくり基本条例の理念を遵守し、決定後にきちんと説明させていただきます。そして今後も可能な限り町民の皆さんに情報提供を行っていくつもりであります。
町長の答弁が終わりました。高橋議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目の質問させていただきます。まあ、今町長が文教施設統合施設に関してはいろんな経緯で説明責任を果たしてきたと言われて、確かにこれは議員の中からもすごく丁寧な今まで説明があってきちんとしてきたのということは議会も認識しています。ただ今私が言っているのはそれは41億円の予算以内で進めてきた内容であって、その後の補正予算6億円に関してはそれが全くなかったように思います。今やはり混乱を招かぬために決まってないことを出さないと言いましたけど、やはり基本条例ではとにかく共同でのまちづくりを進める上で情報の共有っていうのが大前提だと書かれています。やはり私が考えるに町ではどのようなことが本当に行われているのか、今何が問題なのか、まずは町民に情報発信する。そうすると行政や我々議員のところに町民から様々な意見が集まります。その上で町長が決断したことを議会に諮っていただき、そして議会でしっかり審議し最終決定をする。このプロセスが民主主義であり、まちづくり基本条例に沿ったものと思いますが、町長いかがでしょうか。再度伺います。
町長。
はい、
町長。
まあ今ほど高橋議員が言われたことについて私も同感ですというわけにいきません。やはり前段で申し上げた通り、やはり、きちっと決めるところは決めていただいた中で、それを町民の皆さんに説明をしていくと、説明責任を負うと、こういうことが私は、筋だろうと、こういうふうに思っております。決まってないことを言って、そして大勢の皆さんを惑わすということは、私からすると、基本条例、とは言うけれども、基本条例の中にそういうことがあるかどうか分かりませんけれども、いずれにしろ、やはり、嫉妬したことを町民の皆さんに伝えていきたいというのが私の思いであります。終わります。
町長の答弁が終わりました。高橋議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目の質問させていただきます。確かに、決まってないことを出して、いろんな賛成反対等の意見がどんどん街中で一人歩きする、それを混乱と捉えるか、また正常ないろんな意見が出ていると捉えるか、これはやはり捉え方によって違うと思います。私は賛成反対修正いろんな意見がやはり出て、その中から町長が決断し、そしてそれを議会が最終決断する。それで私は正常な民主主義のあり方だと思います。もう一つ例えの例を言いますと、9月に入って4人の議員でちょうど機会がありまして、苗場山の優先閣の取り壊しが最終日ということで登らせていただきました。ちょうどプリンスの方がそこを見に行くというのでそのリフトに乗せてもらって行ったんですけど、以前プリンスから町へ優先閣の無償譲渡の話があったと聞いています。これ町民にほとんど知らせないまま断ったということも小耳にしています。 ご存知のように、上信越高原国立公園は、日本で最初の国立公園です。広さは日本で2番目です。その中で特別保護区、これは日本で2番目の広さある中で特別保護区というのは 5.3% だそうです。しかもその優先角の立地点が山頂より高い、まあ三角点のすぐ隣にあったという、これは日本の山で例がない、他に例がない貴重な山小屋だったと伺っています。町民の中には町が負担を負わずに町のためになるような様々なアイデアを待った方がいたかもしれません。これを町民に相談もなしに決めてしまう。やはり私はこれを町民にこういう話があったけど、町民の皆さんどうですかっていうことを投げかけていただくべきだったと思います。ぜひ、今後は町づくりに関するせめて大事なことはまず町民にお知らせしていただきたいと思いますが、町長いかがでしょうか。最後伺います。
高橋議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、
まあ、優先確の件につきましては町の山岳の方の皆さんから請願が上がっていたと思います。残してくださいという、そういうことで、まあ、議会の中でもいろいろなご意見をお聞きしました。しかしながら現状、まあ、この間見ていただいたと思いますけれども、まあ、町がそれを取得して管理していくということについて、まあ、いろいろ調査もしていただきましたし、そういう中で、まあ、今回議員が言われたような形で、町が取得しなかったと、こういうことでありますので、その辺はまた後でよく調べていただきたいと思います。それから一つ議員に質問させていただいてよろしいございますかね。
それは議長に許可を。
どうですか。
いいですよ。
じゃあ議員は町に対して町民に対する説明責任を果たしていないと言われておりますけれども、県内でも上越市や新発田市で議会基本条例を設けており、議員には自らの考えについて市民への説明責任を求めております。町民の代表であります高橋議員は自ら湯沢町議会に対してそのような議会基本条例制定の発議をする考えありますでしょうか。
町長の答弁が終わりました。反問権を行使しておりますので、ただいまの町長の質問について高橋議員に答弁を求めます。
はい、この件に関しては去年のうちだと思います。個人的には議長に若干相談したことがあります。議員になってまだ間もない頃で、議会というものをよく知らない中で、やはりこれから議会基本条例というのをきちっと定めて、我々も行政をチェックするだけではなく、自分たちから襟を正していくべきだと思います。そんな中で議会基本条例、また今の正直言って議会からの町民への説明責任、これは不足していると思います。これは私広報委員会等でもいろいろ提案しているところでございます。まあ、これが果たしていつやれるかということは私一人一存では言えませんが、やはり議会もこの町づくり基本条例に沿って開かれた議会を目指すべきと私は思って、私もその方向で議会の中で提案していきたいと思っています。
高橋議員の反問権に対する答弁が終わりました。次に質問事項2について高橋議員に1回目の質問を許します。
はい、それでは質問事項の2、各委員会の活動状況の透明性を図れということで質問させていただきます。これも先の質問と内容的には似ていますが、より踏み込んで一つの具体 的なものとしてちょっとお聞きいたします。行政に町民の意見を反映させるため町民参加の数多くの委員会が設置されていますが、それら委員会の開催活動内容が町民にはなかなか見えていません。結果として各委員のところに町民の意見も届きづらく、委員会に町民の意見が反映されにくいのが現状と思います。共同でのまちづくり推進のため各委員会の活動状況や開催予定と傍聴の可否等きめ細やかなお知らせをしていただくことが町民のまちづくり参加意欲向上のために欠かせないと思いますが、町長いかがでしょうか。考えを伺います。1回目の質問終わります。
高橋議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。町長。
まあ、議員が言われます通り、いろいろな施策に町民の方からの意見を反映させるために各種委員会が設けております。福祉関係や防災会議などの専門的知識が必要とされる場合には委員については有識者を中心に願っており、個人情報を扱う委員会についても委員の選任は有識者を中心に慎重に行っているところであります。こうした場合を除いて町としてもできる限り広く一般町民からの委員を公募して町民の代表としての参加の機会を増やしていければと考えております。また総合計画のような町の基本的政策を定める計画及び各行政部門の基本方針を定める計画の策定変更などについては委員会のみならず委員会で審議を重ねて策定された計画案などをパブリックコメントにを通して直接町民から意見を求めることとしております。なお委員会の開催、傍聴等につきましては個人情報や審議内容などの関係で全て公開されるというわけにはいきませんし、また案件が出た場合に単発で開催されるような委員会については事前の周知は難しい状況もありますが、定期的に開催されることが決定しているもの、例えば教育委員会、毎年27日ごろ広報に掲載済みであります。農業委員会、毎月27日ごろ、選挙管理委員会、6、9、12、3月等に、これらにつきましては広報等により事前周知が可能でありますので、運営に支障がない範囲で町民の皆さんが傍聴できるような環境を今後整えてまいりたいと思っております。
町長の答弁が終わりました。高橋議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目の質問させていただきます。確かに私もその気になってちょっと広報を見ている中で、8月26日の広報に教育委員会の定例会の開催日の案内が載ってました。しかし残念なことに傍聴できることは書いてありませんでした。この教育委員会で傍聴できるというのを知ったのはホームページの方に教育委員会の委員会名簿と傍聴案内が載っていました。しかしほとんどの町民が傍聴できることを知りません。そして議事録も公開されていません。これは確かに町長がおっしゃるように個人情報とかそういったものがある場合にはもちろん注意しなくてはいけません。当然教育委員会も何回か私傍聴させていただきましたが、その個人情報に関する部分では秘密会として、それは私も納得してやはり聞かなかったし、でそれを無理して聞かせてくれということも申し入れませんでした。公開できる部分だけでもいいと思います。それをやはりしっかり公開することが私は大事だと思います。農業委員会の方はやはりホームページで議事録の縦覧の案内が載っていました。確かにそれを縦覧の案内だけで、じゃあこの時代になってホームページでそれを見れるかというと見れない状況でした。この議会の議事録は 確かに数ヶ月後ということで、リアルタイム的な公開方法ではまだないですけども、一応ホームページで見れることができます。今、町民はやっぱり、どんな委員会があって、またどんな委員構成で、またどんな活動をしているのかを全く知りません。町民が積極的に街づくりに参加したくなるような環境を作るためにも、ぜひ各委員会をオープンにしていただきたいと思いますが、町長いかがでしょうか。再度伺います。
高橋議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。町長。
まあ、各委員会ということになるかどうかちょっと中身がありますので、ここで私が全部できますというわけにいきませんので、それぞれ、委員会の中で確認した上で、まあ、できるだけ早く町民の皆さんに、お知らせできるような体制を作っていく、環境整備をしていきたいと思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。高橋議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目の質問させていただきます。まあ、今町長から本当に前向きなお答えいただいたことを嬉しく思います。まあ、その中で開示の方法ですよね。これはやはり広報なんかでもいい場合もありますし、やはり時間的な早く出したいという場合ですと、前回いっぱい質問させていただいたようなホームページを、町のホームページを有効利用したり、ブログ、フェイスブックの活用、こういったものをもっともっと検討していかれると、これが経済的にも負担かからず、時間的なロスも少なく、町民に公開できる方法があるかと思いますので、ぜひその辺を検討していただきたいと思います。またとにかく最低限、町民にどんな委員会があり、またどんな委員構成なのか、そして開催日、先ほど町長言われたように定例で毎月何日と決まっているのか、不定期でやっているのか、そして傍聴ができるのかできないのか、いや全部はできないけど一部はできます。その他やはり議事録の公開、また各委員会がどんな活動をやっているのかの活動報告を町民にすべきと考えています。ぜひ町長にそういった指示を出していただきたいと思いますが、町長いかがでしょうか。最後伺います。
高橋議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、町。
まあ、今言われたようなことは、担当部署の課長方が皆さん聞いている通りでありますので、まあ、改めて私の方からも課長方あるいはまた委員会の皆さんに指示はしたいと思いますけど、まあ、議員の言われているような方向で考えていきます。終わります。
ありがとうございました。終わります。
以上をもちまして、2番高橋議員の一般質問を